始まりのラジオ川音のぞみです。私は1月の10日に火曜プレミアムという歌番組に出演させていただきました。で普段 の, あのライブでは衣装は自分で選んで自分で決めているんですけど、まあ、こういう収録だったりとかあと MV の撮影だったりの時は衣装さんと一緒に相談して決めているので、まあ、この火曜プレミアムのためにも事前に衣装さんとこうフィッティングして衣装を決めたんですよ。でその衣装さんと会うのは始まりのメロディーの MV 撮影の日ぶりだったのでちょっと久しぶりだったんですけど衣装さんにかおちゃん始まりのラジオ全部聞いてるよっていう風に言っていただけたんですよ。嬉しくて ありがとうございますって言ったらその後にかおちゃんって普通に喋れる子だったんだねびっくりしちゃったっていう風に言われてはっと思ったんですけど改めて思い返してみたら確かに私人見知りをしてしまってちゃんとした文章で会話をしっかりできたことがなかったかもしれないと思ってすごく今反省をしているんですよ。こんなにねいつも撮影の時とかも寒くないとかすごい気を使っていただいて優しくしていただいてるのにまあこれは良くないと思ったので今もねちょっとこのラジオを聞いてくださっているかわからないですけど次お会いする時はたくさん喋、ね、れたらいいなと思いますのでまたぜひぜひよろしくお願いします。まあ今年はその人見知りとか社交性のなさっていうのをちょっと改善していける一年にできたらなと思いますので頑張ります。ではここで皆さんからいただいたメールを紹介します。ラジオネームさすらいのサラリーマンさん、川音さんこんばんは。いつも通勤のバスの中でこの番組を聞いています。バス通勤は片道40分くらいかかるので友達からは大変だねと言われますが僕はバスに乗るのが大好きなので全く苦じゃありません。川音さんは普段バスに乗ったりしますか？電車や車、飛行機、船などいろんな乗り物がありますがどの乗り物が一番好きですか？バスは普段はそんなに乗ることはないんですけど私は、栃木県佐野市出身なのでよく実家に帰ったり佐野から東京に戻ってきたりするんですけどバスで1本で行けるんですよ。王子、新宿、東京かなから3カ所から出ててバスで1本で行き来ができるのでバス、そういう意味で高速バスはよく乗ったりします。そうですね、電車や車、飛行機、船などいろんな乗り物がありますがどの乗り物が一番好きですか？そうですね、バスの中も結構その時に聴きたい曲のセットリストみたいなのを作ったりして曲を聴きながら楽しんで帰ってるのですごい好きなんですけど、まあ一番は車かな。私免許持ってないので乗ってるだけなんですけど後部座席とかでね寝っ転がったりしても怒られないじゃないですか。バスだとねさすがに、まあ、車でもね本来運転してる人に失礼なのでよくないんですけどまあねちょっと優しいから怒んないので、まあ、一番楽っていう意味で私は車が一番好きです。さて番組ではパーソナリティとしてのトーク力やスキルを学ぶために毎回さまざまなテーマにチャレンジしていますが今回のテーマはこちら。祝成人川音のぞみの学べる成人式ニュース。先日1月10日は成人の日でしたね。大人の仲間入りを果たした皆さん改めておめでとうございます。ちなみに私の成人式の思い出は成人式自体はしっかり着物着て当時の友達と一緒に文化会館だかな行ってしっかり出席してでまあ帰ったんですけどその日の晩に本当は中学校の時のクラスで同窓会っていうのがある予定だったんですよ。事前にもちろん、ね、食事の用意とかもあるから出席か欠席かっていうのを待たさなきゃいけなかったので、まあ、その時点では行こうって思ってたので出席っていう風に言ってたんですけど、まあ、いざちょっと成人式終わってお家帰ってみたらちょっと行くのめんどくさいなと思っちゃってちょっとね同窓会すっぽかしちゃったんですよね。 まあ、すっぽかしたっていうとちょっと語弊があるんですけど、その院長に連絡してちょっとやっぱり行くのやめるごめんねって言って行かなかったんですけど、そうですね、今こう思い返してみると、私の中学生の時ってまだその LINE っていうアプリとかが存在しなかったんですよ。まだ登場してなくて、私中学生なのでまだ携帯電話とか持ってる子もあんまりいなかったから、連絡先知らない子とかも多かったんですよ。だけどその同窓会に行ってれば、そこで連絡先を交換して、今私友達ほぼゼロ人なんですけど、その時にしっかりそういうことをしてれば、まあね、このような事態にはなってなかったかなと思うので、ちょっとあの時の自分の行動を反省しています。そんな私ですが、成人を迎えて数年が経ち、世の中の厳しさを知り、そろそろ後輩たちに大人の心得を教える立場に近づいていて、いつかは地元栃木県佐野市の成人式の壇上で後輩たちを前に素敵なスピーチとかっこいいライブを披露したいという夢なんかもあります。そこで今回、地元佐野市の成人式にゲストとして呼ばれることを想定し、晴れ舞台で失敗することのないように、全国の過去の成人式で起きた様々なニュースを勉強し、良くも悪くも参考にさせてもらえればと思います。それでは行きましょう。川音のぞみの学べる成人式ニュースベスト5。まず一つ目はこちら、高松市クラッカー事件。2001年、香川県高松市の成人式にて起こった事件。当時の市長さんが祝辞を述べ始めると、お酒に酔っていた新成人5人が駆け寄ってクラッカーを鳴らし、クラッカーのカスを市長に向けて投げつける暴挙に。しかし市職員は新成人たちをなだめるだけで退場させようとしませんでした。この市長の対応に甘すぎると抗議が殺到。その後市長はクラッカー事件の5人を威力業務妨害容疑で告訴し、警察に出頭した新成人5人は逮捕されましたということなんですけど、クラッカーそうですね、ちょっと私もちろん成人式、自分が出席した成人式もそうなんですけど、まあ未だかつて佐野で、まあ、知らないだけなのか分かんないですけど、まあ、こんなやんちゃな何かが起きたっていうのを聞いたことも見たこともないので、ちょっとなんか漫画の中の話を聞いてるような感覚なんですけど、そうですね、お酒、まあそういう成人式って、まあ、大切な式の前に酔っ払ってそういうことをしてしまうほどお酒を飲むのはあれだし、何よりもね、クラッカーのカスを市長に向けて投げつけるって本当とんでもないことをしたやつらだなっていうふうに思いました。もうこれは逮捕されて当然ですね。私がもし佐野市で呼んでいただけた時にクラッカーのカス投げつけられたらちょっと泣いちゃうかもしれないなそうだ、もうちょっとどうしたらいいかは、ちょっともしその時が来たら周りの大人の人と、もしクラッカー投げつけられたらどうしたらいいですかって相談して、ちょっと臨みたいと思います。それでは続いていきましょう。川音のぞみの学べる成人式ニュースベスト5。二つ目はこちら、下関市刀振り回し事件。2011年、山口県下関市の成人式会場から刀を振り回している男がいると110番があり、駆けつけた警察官が模造刀を持った19歳のアルバイトの少年を発見、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕しました。少年は羽織袴姿で、警察によると羽織袴なら刀も必要だと思った、持って写真を撮らないと格好がつかないと話していたそうです。少年は成人式会場のロビーで写真を撮ろうと模造刀を鞘から抜いてポーズを撮っていたところを通報されたそうです。まず私はそもそも成人式の会場で多分写真は1枚も撮ってないんですよ。その日の当日に前撮りっていうんですかね、ちゃんとした、まあ、なんとか写真館みたいなところでちゃんとした綺麗な写真は撮っていただいて、ちゃんと大きなね写真とデータといただいたんですけど、そう、成人式の会場で一人の写真も撮ってないし、友達と撮ったりっていうことも多分一 回もせずにまっすぐお家に帰ったので、そんなね、なんか写真を撮るためにこれも必要だみたいな感じで気合を入れる感覚もちょっと私はあんまりよくね、わからないんですけど、刀でも多分本物じゃないから大丈夫かなって思っちゃったのかなって思うんですけど、でも周りの人から見たらきっと刀に見えるわけじゃないですか。もうそしたらね、周りの人がどんなに驚くかとかっていうのも、まあね、成人式で、まあ、大人になるための式、大人になる式だから、まあ、そういうのもね考えられるようになった方が良かったんじゃないかな、この人っていう風に思います。それでは続いていきましょう。川音のぞみの学べる成人式ニュースベスト5、3つ目はこちら、阿蘇市歌う市長。毎年注目される熊本県阿蘇市の成人式、佐藤義興市長がヒット曲を歌って新成人にエールを送ることで一躍有名になりました。2012年の成人式では福山雅治さんの家族になろうよと AKB48 のフライングゲット、2013年には桃色クローバー Z のさらば愛しき悲しみたちよと AKB48 のギンガムチェック、平成最後の2019年の成人式ではあいみょんさんのマリーゴールドとダパンプの USA を歌い、毎年会場をいろんな意味で大爆笑させています。今 YouTube にちょっと映像があったので、あの聞いてみたんですけど、私てっきりそのなんて言うんだろうな、ちゃんとあのインストというか、そのお形を用意して曲つなぎとかもしっかりして、なんかこうなんだろうな、こう歌って踊ってみたいな感じを想像してたんですけど、おもむろにあのスピーチの途中とかで歌い始めてる感じで、あ、こういう感じかってすごいなんかちょっとびっくりしたんですけど、でもそうですね、確かに成人式ってなんだろうな、固いお言葉と固い式でっていうイメージなので、市長さん自らこうぶっ壊しに行くっていうのはまあすごい楽しい式になって、自分がねその場にいたらすごい笑っちゃうと思うし、あのいいなっていう風に思いました。それでは続いていきましょう。川音のぞみの学べる成人式ニュースベスト5、4つ目はこちら、渋谷区ド派手衣装でミニライブ。2013年、成人を迎えたキャリーパミュパミュさんが東京渋谷区の渋谷公会堂で行われた成人式にゲストとして登場し、ショッキングピンクのド派手な振袖姿を披露。日本一派手な新成人を目指しましたと上機嫌でスピーチし、フリソデーションなど4曲を熱唱するミニライブを行い、新成人の門出をお祝いしました。またご自身の20歳の抱負については、人見知りなのでお酒の力を借りていろいろな人と陽気に喋りたい、子供たちに夢を与えられるアーティストになりたいと語ったそうです。かわいい袴だ、ピンクの、あー派手ですねそうか、でも成人式でその今をときめくキャリーパミュパミュさんがあの来てくださってミニライブもしてくれたら、まあ、自分がその年にあの成人式に出席してる立場だったら、もう純粋にめちゃめちゃ嬉しいなと思うし、まあ、私みたいなものからすると成人式ってやっぱり久しぶりに会う人とかがすごい多いと思うんですよ。あのこまめに連絡取ってる人よりも久しぶりに会う子とかが多くて、すごい緊張してたりなかなか会話できなかったりすると思うので、もうこういうね、あのミニライブとかがあったら、キャリーパミュパミュさん可愛かったねとか、ライブ楽しかったねとか言って、なんかこう会話が広がりそうな気もするし、純粋にね見れて嬉しいとか楽しいとかもありますけど、まあその会話が広がりやすいって意味でも、もしね私がその成人式出席してたらめちゃめちゃ嬉しい方だろうなって思いました。まあ私もいつかね、佐野で歌ってみんなに喜んでもらえるようなねアーティストになりたいなって思います。それでは続いていきましょう。川音のぞみの学べる成人式ニュースベスト5、最後5つ目はこちら、松原市サプライズライブ。2015年、ロックバンド、 フランプールが地元大阪松原市の成人式でサプライズライブを行いました。きっかけはボーカルの山村さんが学生時代に教育実習で地元の中学に訪れていたこと。当時山村さんは好きだった音楽から離れがちになり教師の道に進みかけていましたが、教育実習で担当した1年生の実習期間が終わる最後のホームルームでオリジナル楽曲をギターの弾き語りで歌ったところ、多くの生徒が真剣に耳を傾け涙ながらに感動を伝えたそう。そのことが進路に悩んでいた山村さんの背中を押し音楽の道に進む決め手になりました。その時教育実習として訪れた学校の生徒たちが時を経た2015年、成人を迎える年齢となることから、山村さんは教え子たちの記念すべき成人を祝うために何を差し置いてもその成人式でライブを行いたいとサプライズライブを開催するに至ったそうです。これは感動的ですね。おー、人いっぱい。いや、これは自分が学生の立場だったら、まあ、フランプールさんってすごいバンドじゃないですか。もう誰もが知ってる。なのでフランプールさんがこうバーって出てきた時に、あの時の先生だっていう風に絶対思い出したと思うし、ずっと応援してたと思うんですよ、そっから。だからそのね、山村さんがボーカルのフランプールさんがあの成人式で歌いに来てくれたってなったら、もうね、鳥肌ものというかわーって感激すると思うし、しかも理由があのそのね、その生徒たちが成人を迎える年齢になるからこの年に絶対歌いたいっていうのもね、知ったらもう一生忘れられない思い出になる。すごい素敵だなって思いました。しかも山村さんがね、こういうのをしっかり覚えてて、まあ何を差し置いてもその成人式でライブをやりたいって言うっていうのも、もうすごい素敵。私あんまり感情ないとか言われがちですけど、ちょっとジーンとしちゃいました。というわけで、川音のぞみの学べる成人式ニュースベスト5をお送りしましたが、一つ目と二つ目はまあ、良くないことというか、まあ、市長さんに向けてクラッカーのカス投げるとか、まあ、妄想とおね持ってきちゃうとかっていうのは、まあ、良くなかったことですけど、3つ目4つ目5つ目は、まあ、楽しかったりとか嬉しかったりとか感動したりとかっていうことなので、そうですね。でもやっぱりフランプールさんのこのサプライズライブを聞いてしまったら、これがやっぱすごい一番ちょっとジーンと心に残ってしまいましたね。ちなみに私はこういうちょっと感動的なエピソードみたいなのはちょっと持ち合わせてないんですけど、そうですね、まあ、自分がもしね、佐野市の成人式のゲストに呼んでいただける時にはこうパッと出てきたらね、もうキャリーパミパミさんみたいに、もうみんなが知ってるとかこの曲知ってるとかってなってるようなアーティストにね、なった上でその成人式で歌ったりとかできたら、そうですね、それで新成人の皆さんに素敵な思い出に、ね、なったら、すごいそれはいいことだなと思うので、ちょっと私これから今年もね頑張りたいと思います。そんなわけで佐野市の関係者の皆さん、来年の成人式のゲストオファー私頑張りますので今からお待ちしています。川音のぞみの始まりのラジオ、のぞみがお送りしてきました始まりのラジオ、今回もあっという間にエンディングです。今日は成人の日が1月10日だったということで、成人式のいろんな事件についてちょっとねやらせていただいたんですけど、本当にもう私は平和な日常を送ってきてたんだなっていうのを改めて実感するぐらいね、成人式っていろいろあるんだなと思いました。まあ、ニュースでもまあ、どこどこの地方でこうやんちゃな人たちがカメラ向かってウェーみたいなやってるのは見てはいたんですけど、実際にどういう事件かとかっていうのはあんまり意識して見たことが今までなかったので、まあ、今年はね まあ、どんなことが起きるのかちょっと今年からいっぱい注目してみたいなと思います。そして私からお知らせがあります。まず2月5日からこの始まりのラジオが東京 FM でスタートします。毎週土曜日深夜4時から4時半になります。ちょっとね気合い入れて臨みたいと思いますので、皆さんぜひぜひ聞いてください。そして佐野ラーメンを提供しているハレルヤとのコラボメニュー激辛カワオ麺餃子3つ付き提供中です。唐揚げ屋なるねことのコラボメニューカワオ激辛揚げ提供中です。激辛揚げシールも配布中。それぞれお近くに行かれた際はぜひ立ち寄ってみてください。そして3月19日土曜日カワオ60分ボリューム9カワオと塩、2022年1回目のカワオ60分になっています。普段は私単独でやっているんですけど、今回は私の不倫5部作すべて提供してくださっている塩さんとライブをやらせていただきます。こちらチケット発売中ですので、ぜひ気軽に遊びに来てください。そして番組では皆さんからの質問や疑問、番組の感想、お悩み相談などいろんなメッセージ随時受け付け中です。オーディの中にある番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。メッセージが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますので、お名前と連絡先を忘れずに書いてください。そして過去の放送のアーカイブもありますので、ぜひそちらもチェックしてください。それでは川尾とのぞみ始まりのラジオ、次回もお楽しみに。